ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームハニーマーマレードさん、桃さんこんばんは。うちの息子の離乳食が始まり、毎日離乳食作りに追われています。ももさんもお子さんをお二人育てていらっしゃるので、離乳食の思い出がきっといろいろとおありだと思いますが、うちの息子はなかなか食べてくれません。それでも唯一どんなご機嫌の時でも食べてくれるのがお豆腐。栄養も取れるし、手軽に出せるし、とてもありがたい存在です。という私もお豆腐好きで、麻婆豆腐、豆腐ハンバーグ、すき焼きに豆腐、揚げ出し豆腐などなど、好きなメニューをあげたらキリがありません。ももさんのお子さんたちはお豆腐好きですか？よかったらお豆腐の話を聞かせてください。ハニーマーマレードさん、お便りありがとうございます。お忙しいですね。離乳食作りが始まるとお母さんは本当に大変ですよね。そしてまた食べてくれなかったりすると、余計にね、どんなものだったら食べてくれるのかなって、いろんな食材を工夫したりとかしなきゃいけないから大変ですよね。そう、でも本当にお豆腐は離乳食作りにはすごく心強い味方で、わかります。私も同じだったなって思います。たくさん食べさせてたなって思います。今日はね、お豆腐の話を聞かせてくださいということなので、ちょっとね、お豆腐についていくつかご紹介したいなと思います。まず豆腐という漢字、お豆が腐ると書きますよね。でも、なんで腐るっていう字をつけたのかなって思っちゃいますよね。その漢字についてご紹介しますと、豆腐というお名前は豆腐発祥の地、中国の文字なんだそうです。で、豆腐の腐という字は腐るということから、きっとどこかで間違って伝わったんじゃないかなって思われているかと思うんですが、実は中国での腐の意味、語源は液状のものがより集まって固形状になった柔らかいもの、それから液体でもなく固体でもないようなものを指すと言われているんだそうです。もうまさにお豆腐のことですもんね。なのでこの腐という字は決して間違いではなくて、中国のこの漢字の意味としては正しい正解なんだそうです。あの、中国から豆腐という名前がそのままね、日本にも伝わってきたんですが、まあ、お豆腐と一言で言っても種類が結構いろいろとありますよね。木綿豆腐、絹ごし豆腐などもありますし、それぞれ好みもね、分かれたりしますけれども、それ以外にも加工食品として油揚げや甘もどきなど、油揚げがお豆腐からできてるっていうのもね、意外に知らない方もいらっしゃったり、それからその他の関連商品としては湯葉とか、それから豆乳とか、おからとか、氷豆腐、高野豆腐とも言いますけれどもね、そういったものもすべてお豆腐からね、できているというか、お豆腐の仲間だったりしますよね。いや、どれも美味しそうですね。湯葉とかも食べたいなと思うし、おからもね、お料理の仕方によってはね、あの、捨てちゃうのはとてももったいない、すごくね、美味しいお料理になったりしますからね。そう、お豆腐は癖がなくて、本当に子供からね、ご年配の方まで、柔らかいってこともありますしね、あの、みん なに愛されるものじゃないかなと思うんですけど、でも栄養がねたっぷりあるので手軽に食べられて、それで体にも良くてって最高ですよね。そう、私も離乳食作りをちょっと思い返してみて、そう大変だったなと思うんですけれども、まあ、心強い味方としてはお豆腐と、あとはアレルギーがなければ卵もねすごく良かったですね。困った時にメニューがどうしよう、もう一品足りないななんていう時に、お肉とかお魚になるとやっぱり子供によってはこうちょっと苦手な子もいたりして、歯ごたえと、お魚の歯ごたえ、お肉の歯ごたえがすごく細かくしてもなかなか食べてくれないっていうことがあったりするんですけど、卵だと煮り卵みたいにしたりとかして火をちゃんと通してあげるとやっぱり食べやすいみたいで、豆腐卵率はすごく高かったような気がしますね。それでいて、そう栄養がいっぱい取れるからね、なかなかこう日によって子供は食べてくれたり食べてくれなかったり、昨日は食べていたのに今日になったら食べられなくなったり、3ヶ月前はこれ好きだったのに全然食べてくれない嫌いなものになっちゃったりとか、そういうのをこう繰り返しながら前に進んではまた戻りみたいなのを数ヶ月ずっとこう続けていきながら、普通のお米とか大人と同じご飯が食べられるようになっていくんですよね。そうなった時は本当に、ああ離乳食もうしなくていいんだってすごく腹楽になったなって感じたような気がします。特にお出かけとかもね、お出かけ先にいつも持っていくのが大変だったので、ちっちゃいお弁当箱を持ってその中に離乳食を入れてお出かけしたりしてましたけれども、それがいらなくなるといやすごく楽だなーなんて感じていました。必ず終わりが来ますからね、離乳食も今は大変だと思いますけれども、美味しいお豆腐いっぱい食べてね、お子さんを育ててあげてください。ハニーママレーダさんありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストはカイロRより吉村かすみさん、草壁新さんです。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
約2年ぶりになるんですね。
そうですね。早いですね。
早いですね。ですね。お二人にね、いらしていただきましたけれども、はい、今日も新しいね、お芝居が控えているということで、はい、たっぷりお話聞かせてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず、かすみさん、はい、カイロR、2年ぶりで久しぶりなので、はい、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、はい、
そうですね、
カイロRについて教えていただけますか？
はい。カイロR、以前、お邪魔させていただいた時には、はい、ミステリー専門劇団カイロアールと、
はい、はい、
お伝えしていたかと思います、
はい、はい、
ミステリー専門劇団カイロアールというのが、ミステリーだけやってる劇団なんですけれども、
はい、
はい、で、まあそちらの 私団長でして、まあ、今回お邪魔させていただいたのは、
はい、
ちょっとカイロアールとはまた違う劇団名でお邪魔させていただいてるんですけれども、はい、普段はカイロアールです。
以前ねお話を伺った時に、はい、カイロアールのお芝居を見に行けば、はい、必ずミステリーが見られるよ、はい、面白いミステリーをやってるよ、はい、っていうことが売りでなんてお話がね、はい、ありましたけど、はい、おっと今回はミステリーじゃないんです
ですよね。
はい、新田さんどういうことなんですか。
はい、まあ、カッスンって呼んでるんですけど、
はい、
団長カッスンが関西出身の方なんですけど、はい、やっぱり喜劇とかを見て育ったらしくて、そういうのも大好きなんですよね。
そうなんですか。はい、
たまにね、喜劇やりたいってなっちゃうんですね。
なんか打ち合わせでお聞きしたところ、はい、ミステリー専門劇団なんだけれども、
はい、
なんかいろいろ担当が劇団員さんたちも分かれてるそうで、
あ、
お二人はその中でもシリアスチームではなく、
そうなんですよ。なんでか分かんないですけどね。
ねえ、おかしいね。うん、こんなにね、うん、シリアスな雰囲気で生きてるのにみたいな。ね、
このトークを聞いていただければね、全てが分かってしまうかと思いますけど。
なんかおかしいんですけど、ちょっとお笑い担当的な場所に持ってかれてるんで、
じゃあ今回堂々と、
はい、
もう本領発揮という感じで、
は
い
は
い、
今回はもう全員が、あれですね、もう誰も殺人事件も起きないので誰も死にません、
はい、
そうか、いつも誰かがそういうストーリーが多いんですもんね。そうなんですね。その劇団名というかあるんですよね、その面白い時、はい、面白いっていうか、はい、喜劇の時は、
はい、喜劇の時はなんて言うんですか、こってこ帝国喜劇団です。
はい。
ちょっと、かみかみしそうな感じで、こってこする感じ、は
い、そうですね。
言いづらいね。
なんでこってこなんですか。
まあ、今回、こってこ帝国としては、ボリューム2ということで、2回目の公演になるんですけど、最初に、まあ、1回目の公演をやるときに、
はい、
なんかちょっと、喜劇やりたいねって話してる中で、まあ、ちょっとすっごいこってこての喜劇がやりたいねっていう話を、
なるほど、
していって、で、まあ、まあ、カイロアールって名前はそのまま使えないから、じゃあどうするかって言った時に、うん、こってこてみたいな感じで。
こってこて
で、こってこてで終わろうかと思ったんですけど、いやいや団体だからもう国にしちゃおうみたいな。
おそこから帝国になったわけですね。はい、こってこてだとなんかちょっと食べ物屋さんみたいな感じがします。ちょっと美味しそうな感じがね、はい、しますもんね。そこでこってこ帝国になったんですね。
そうなんです。
まずスタートはそこからだったんですか？
はい、そうですね。最初はそこで。まあ、喜劇団って、まあ、今回つけたのは今回からなんですね。
はい、
最初はまたやるとか、あいうこと、まあ、あんまり深くは考えずにやっていたので、まあ、とりあえずカイロアールプロデュースのこってこ帝国っていう公演をやろうっていうことで最初はやったんですけど、はい、まあ、今回もう2回目になるので、まあ、ちょっと団体名として、喜劇団っていうの
を。そうですよね。やはりこれを見ると、あ、絶対面白いものを見せてくれるんだろうってわかりますもんね。こってこ帝国だけど、どんなお話をやるのかなって、ね、思いますもんね。はい、なるほど。じゃあ今回から喜劇団とお名前もちょっと長くなって、
はいはい、
なんという作品なんですか？
はい、はい、今回はタミ姉ちゃんです。
タミ姉ちゃん、私の手元にチラシがあるんですけれども、
はい、
タミ姉ちゃんがいらっしゃるんですよね、きっとね。
はい、チラシには7人ね、ちょっといるんですけど、全部同じ人の写真です
手に取った方はね
私本当にね探したんです、昨日家でね、このチラシを先にメールでいただいてたので、え、新田さんどの人かな、かすみさんどう、あれおかしい、2年お会いしてなかった間にちょっと雰囲気が変わられたのかなすごい考えちゃったんだけど、同じ方が
そうです、
いろんな、こう変装と言いますか、
はい、
お洋服とかメイクをされてるんですね。
はい、今回の主役のね、タミ姉ちゃん役をやる山畑京子さんという方の写真なんですけど、
七変化ですねこれね
、 これもきっとストーリーに関わってくることなんでしょうね、この七変化もね。
う
ん、
まあそう。
あんまりじゃあちょっとそこ深く突っ込まないでおいて、
ふわっと、
こんな感じで。じゃあ、そのネタバレにならない範囲で、どんな感じの今回作品なんですか？
は
い、
まあ、今回は、大人の方たちが、まあ、ちょっと、ね、今ちょっといろんなちょっと暗いお話とか、事件とかが多い中で、まあ、もともと元気でこれからやっていこうよと諦めないで生きていこうっていうのを、まあ、受け取ってもらえたらなっていう作品に仕上げてるんですけども、とにかくあのいじめやこう悪いやつに立ち向かうぞっていう。
タミネージャーそういう方なんですか。
そうですね。
そうですね。正義感にあふれた。
わ
あ、はい。
いいですね。
かっこいい、はい、女性です、
はい。今の時代に必要ですよね、そういう方はね。
そうですね。はい。
ちょっとこう普通のお芝居とは今回違うんですよね。
そうですね。
ただ劇をやるというわけではなく、
はい。まあ、今回舞台がまあ、寄席。まあ、落語の、まあ、世界とまではいかないですけども、まあ、メインになる、場所が、寄席という、はい、空間の中で広がるお話ということで、
はい、
私も落語家さんの役で、出演しまして、
ね、なかなか寄席って言ってもね、うん、一般の方はあまり行かないので、どんな場所か分かんないかもしれないんですけど、まあいろんなね、うん、そういう落語家さんだったり、漫才師だったり、いろんなマジシャンだったりとか、そういう方たちが集まる場所みたいな感じなんですけど、そこを題材の劇ですね。
そうですね。はい。
あ、そうですか。どうしてでも落語をこうちょっとテーマにされたんですか？
そうですよね。実は、まあ、ボリューム1の時も、
はい、
まあ、落語を主体にして、
はい、
まあ、落語とお芝居のコラボみたいな感じで、落語、古典落語をやって、まあ、そこからお話の中に落語に基づいたお話でストーリーが進んでいくっていうのをやっていたんですけども、まあ、今回も、まあ、それとまたちょっと違うんですけど、
はい、
まあ、同じように落語あり、まあ、途中で漫才もやったりなんかしつつ、まあ、お話が進んでいくような感じですね。
落語ってこう日本の伝統的なね、
はい、
ものじゃないですか、
はい、
なかなかこう簡単にできるような、ね、ものじゃないんじゃないかななんて私は思ってしまうんですけれども、はい、
ドキドキしてますね。
すごい。
でもね、
いかがですか？どうですか？かすみさん、落語家さんの役をやってみるっていうのは。やはりこう気をつけることとかいっぱいありますか？
そうですね、うん。まあ芝居とやっぱり違うのが、まあまあ一人でずっと喋んなきゃいけないって、まあ当たり前のことなんですけど、まあそれが普段まあちょっとやったことはね、やっぱりないので、こうお客様に話しかけながら、まあ落語を、こう世界観をこうお話を、つなげていくっていうのはすごい、いや皆さん大変なことされてるんだろうなと思って、
そうですよね。
でもあれですよね、副団長がね、
そうなんですよね、うん、うちの、まあ、脚本演出、まあ、これ書いている森本がもともと、はい、まあ、本職のプロの落語家さんではないんですけれども、まあ、今、落語もやっていてですね、いろいろこうお呼ばれして、落語をしに行ったりとかしているんですね。で、まあ、今の社会人落語の方が、まあ、たくさん世の中には今いらっしゃるんですけど、今すごい落語ブームらしくて、
ブームなんですね、
はい、でそういう方たちと、まあまあ、交流する機会もあったりとかして、まあ、一緒に寄席をやらせていただいたりとかしているみたいで、まあ、そこから、まあ、こういった流れもできてしまったような感じですかね。
でもお詳しいんですね。
そうですね。
そうですか。その落語があってお芝居があって、私そんな見たことがないです。
そうですよね。
最初
から、もうだから1本目もやった時にすごい、こういうの初めて見たとおっしゃってくださる方がすごくいらっしゃって、
そうですよね、
はい、で、また次もって 結構声かけていただいてたんですけど、なかなか、はい、5年間眠ってました。
いっぱいいっぱいじゃあね、そのエネルギーが蓄えられての今回になるわけですね。新田さんは落語をされるんですか、はい、今回は。
あ、私はあの漫才師を
漫才師をされるんですか、はい、
漫才師なんですよ、ですがあの関西出身の漫才師の役ではないので、
はい、
そこがね少しちょっとなかなか題材とする、
難しいですよね。
そうなんですよ、なんか目標とする人っていうのがなかなか女性の関東でね、
日本の方をね探すのが結構大変。
そうですよね、なんかあの関西弁のイメージがありますもんね、漫才ってね。
はい、それなんで結構ちょっと苦戦しまして、
こうお客様とこうちょっと やり取りというか、お客様に何か言葉を投げかけたりとか、そういうこともあるんですか。
あのちょっと今回はいじりとかはしないんですけど、まあそういう感じでお客様に喋りかけるっていう形なので、もう舞台中お客様の顔を見てあのセリフをすっ飛ばさないようにするのでドキドキです
、あのね、お芝居やられてる方皆さん記憶力がすごく良くて、ね、長いセリフをたくさん覚えておしゃべりされるじゃないですか。落語を覚えるとか漫才を覚えるっていうの同じやっぱりこうスイッチなんですか。
いやちょっと違いますね。
違いますか、
なんか
違うんだろう
ね、
なんだろう何が違うのか。
こうお芝居だとその役柄の感情になってやるんですよ、やっぱりあのこう言われたからこう返すみたいな感情が伴ってくるんですけど、やっぱり落語だったら話を進めていくのも一人でやらなきゃいけないので、お互いの感情を持ちながら喋ったりとかするで、
そうですね、そうですね、そんなナレーションみたいな部分も一人でやり、
そうです、
ね、この人の役も一人でやり、もう一人の人もとかってなるわけですもんね。
なので覚えていくのは結構難しいとは思うんですよね。そうですね、
本丸々一冊覚えるような感じですよね。だからこのとがきの部分も全部
そうですよね、そういうことですもんね。わあ、じゃあこう感情を切り替えながら、
そうです ね、 ね、
もうそして笑いにつなげていかなきゃいけないわけ
ですね。笑いにつながってもらいたいですけどね
漫才もそうですよね。
そうなんですよ、
感情を込めて演じるっていうだけでなくて、
そうなんですよ、あの漫才は逆にあの相手のセリフを聞きすぎちゃうとうまくいかないんですよ。
そうなんですか、
はい、あの無視したりしながら喋んなきゃいけないので、あ、聞いてたら自分の反応が間が違ったとかそういうことになっちゃうんで、なんかトントントントン言ってた方がやっぱ面白い。
そうか、テンポが必要ですもんね。
そうですね、
お二人ともこう全部あの一字一句っていうか決まられてるものを掛け合っていくんですか、漫才って。
一応はあの今回はあの舞台での台本なので、あのまあ一字一句間違えないように覚えてそれで行こうとはしてるんですけど、やっぱりあのこうポンポンポンポン言ってる中で多少ねちょっと違うことを言っても、まあまあそこはそこでこうお互いにやっていかなきゃいけない。
すごい漫才師さんみたいなそうですよね、
まあ、ここコンビじゃないんですけど
ね。二人ではないけどね。二人がやってもすごく楽しそうですけどね。今回違う落語家さんと漫才さんとという役なんですね。今その喜劇の難しさじゃないですけどね、はい、こうお客さんを笑わせるのも大変だろうなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
今までずっとミステリーをやってこられたじゃないですか。
はいはい、
どうですか、比べてみて。かすみさんいかがですか。
あのまあ気持ちは解放されてますよね。
今回の方がですか。
そうですね、あのミステリーとかだとやっぱりちょっと隠さなきゃいけない部分っていうか、こう割とね、お客様には知らこの人犯人じゃないよ、
ああ
犯人でも犯人だと思ってるでしょう、犯人じゃないけどねみたいな感じの
全部分かってるけど、
分かっててあのこう隠さなきゃいけない部分、犯人と思わせておかなきゃいけない部分とかっていうのがあって、まあいわゆるこう出演者出ている役者とお客様との間でこう割と駆け引き的なこうなんかこういうものを感じながらやっぱ演じてる
そうなんですね、
はい、感じなので、それはもう今回一切ないので、もう本当に誰も死なないお芝居だと思うと気持ちも朗らかにただと笑ってくださいっていう。
あ、そうなんですか、はい、あ、演じてる方はそういう気持ちなんですね。そう、お客さんはね知らないから純粋に一個ずつこうねリアクションできますけど、はい、みんな答え知ってるわけですもんね。
そうです
ね、ミステリーの時はね、はい、演じてる方は、はい、そうか、新田さんはどうですか、ミステリーと喜劇っていうものは。
そうですね、私あのミステリーの中でもあんまりミステリー感を出さない役が多いのでどっちかというとあの緩和役と言いますか、あの出ていくって笑わせて、また引っ込んでミステリーが流れてる中にまた出てくみたいな感じなので、ね、ちょっとまあその時よりは気楽かな。
そうなんだ。
そうですね、なんかそういうのってやっぱ空気シーンとした中でなんか笑ってもらうってちょっと辛いんですよ。
あ、なんかわかるかも。喜劇を見に来てるお客さんも笑うという気持ちで見てますけどね。
そうですね、
シリアスに見てるところで、はい、笑わせるのも
ちょっと緩和してもらうっていう感じで ね、 もっと難しいですもんね。こう、はい、入れてるんですけど、
はい、それなんでちょっと今回はもう皆さんが笑いに来てるの で、 で、ね、まあまあ滑ったところで他のとこで笑ってくれるからいいかな。
待って、無茶気に。
あ、すいません。
あ、そうなんですね。
気楽です。
あ、面白いですね、はい、そうか、やっぱりちょっと違うんですね、はい、ちょっと具体的にあの 日にちとかお時間とか場所とかも教えていただけますか。
はい、日にちがですね、はい、10月の19日土曜日と、はい、20日日曜日の2日間ですね、はい、土曜日の方が14時と、19時開演、
はい、
はい、で、20日日曜日の方が11時半と15時半開演となっております。
はい、はい、
場所の方がですね、阿佐ヶ谷のアートスペースプロットさん、
はい、
はい、阿佐ヶ谷から歩いて、まあ、JR からだとちょっと遠いんですけれども、 JR からまあ6分
はい、
はい、
まあ、ゆっくり歩いてね、
ゆっくり歩くともうちょっとかかるかな、はい、はい、で南阿佐ヶ谷からは徒歩3分っていう感じなんですけれども、
はい、
はい、商店街を JR から来ると商店街を抜けたところにあります。
はい、チラシに地図が載ってるじゃないですか。
そうですね、
はい、通り過ぎてるんですけど。どういうことですか。
あのまさかこんなところに劇場があると皆さんあのお気づきにならずに、あの結構通り過ぎる方いらっしゃってですね、あの見た感じあの昔ブティックだったらしくって、入り口が、はい、あのブティック仕様になってるんですね、ガラス張りで。入り口が
ガラス張りで、はい、1階に会場も1階にあるんですか。
会場
そのまま、
はい、そのガラス張りをね抜けて
奥に劇場があるんで。
ですか。
はい、
行けすると普通のなんかお店かなと思って通り過ぎちゃうんです。
そっから入っていっていいんですか。
そうです、はい、
そうなんですか。はい、よく見るときっとそこにアートスペースプロットって書いてあるんですよね。
は
い、
あのチラシも本番当日はあの前に看板立てかけてますんで。
じゃあ、はい、きっとね
大丈夫だと思うんですけど。
はい、黄色いチラシで、
はい、
タミ姉ちゃんがたくさん出てるお写真なので、
はい、
それを見ればきっと皆さんもね、はい、すぐたどり着けるんじゃないかと思いますけれども、はい、料金の方は、
はい、こちらは一律3000円となっておりまして、
はい、
一応ですね、ちょっと席数が少ない劇場ですので、
はい、
あのご予約をお願いしております。
はい。
はい、で、予約の方がですね、カイロワールのホームページ、もしくはあの、コリッチの方で、コリッチってあの、チケットの、
はい、
予約サイトといいますか、なんか演劇の、こう、情報が出ているサイトなんですけれども、
はい、
ひらがなでコリッチというんですけれども、
はい、
そちらのサイトに行っていただいて、カイロワールで調べていただければ、
はい、
あ、カイロワールでいいのかな。
それか、タミ姉ちゃん。
タミ姉ちゃんで調べていただいた方がいいのかな。うん、タミ姉ちゃんで調べていただければ、その、うん、公演のページに行きますので、
はい、
そちらからもご予約いただけます。
はい、はい、遊びに行かれる方は必ずじゃあ事前にチケットを予約して会場へお越しいただけたらと思います。
お願いい
た
します。
よろしくお願いいたします。
19日土曜日と20日日曜日2日間だけなんですね、
はい、そうなんですね、今回は。
ねえ、一 1日2公演っていうのはどうですか？いつものカイロアールはそうですか？
そうですね。3公演は結構ね、大変です
よ
ね。
3公演ってあるんですか？
あるとこもあるんですよ。
それは皆さん、ふたふたですよね。
そうなんですよね。で、なんで、まあ、多くて2公演。
そうですね。朗読の時は、3回の時もあるんですけど、お芝居はちょっと2公演で。はい、
そうですよね、はい、2公演でも1回だいたいどのくらいの長さお芝居はあるんでしたっけ？
だいたい1時間、今回は1時間40分から50分の間ぐらいだと思ってます。
わ、そのボリュームを1日に2回と思ったらね、皆さん体力勝負ですね。
そうですね。
ぐったりしますよね。でももう慣れてらっしゃるのかな、皆さん。どうでしょう？
そうですね、休憩時間はみんな寝てたりしますけど。
最初の公演と次の公演だったですか？そうですかね。ああ、楽しみですね。それぞれのお時間の30分前が会場になるんですね。はい、会場のね、はい、お時間になるそうなので、はい、土曜日は2時からと夜の7時から、はい、日曜日はお昼の11時半からと3時半から、はい、皆さんぜひお越しください。
お待ちします。
お待ちしております。
いやー、ミステリー専門劇団のカイロアールが喜劇をやるとどんな風になるんだろう。ファンの方もね、すごく楽しみにされてるんじゃないかなって、思いますね、はい。前回お会いした時も皆さんすごく仲良しでってお話でしたよね。はいはいはい、出演される方は全員劇団の方というわけではないんですもんね。
はい、劇団員は、ちょっと出てるのが今回も4人だけ、3人かな ?4 人。
4人。
4人だけで、それ以外の方は、はい、うん、客演さんでお手伝いいただいている方々なんですけど、まあほぼほぼ皆さんもう毎回お手伝いいただいて
る、同じ仲間という感じですか？
おなじみのっていう感じ。
おなじみですね。私も劇団員ではないぜ。
もうすっかりアラムさんはカイロアールのも私イメージでしたけれども。
実は
そうなんですね。
なんで毎回見に来てくださってるお客様も、誰が劇団員なのか多分わからないぐらいも。
そうでしょうね。
なってると思います。
そうですか、はい。楽しみですね。普段のそのミステリーの時はすごくシリアスな役が多いっていう方も今回は喜劇をされるわけですもんね。
そうですね。
じゃあまた新たな一面がね。
はい。
見られるかもしれないですね。はい、いやー楽しみですね。そうですか。今もまさに稽古のね、真っ最中で、なかなかお休みもないんじゃないかとは思うんですけれども、
は
い、ちょっとでも空き時間とかがあったりしたら、どんな風に過ごされてますか？
今の空き時間ですか？
はい。
ですね、
今の、
そうですね、私、今、ここだけの話。
はい。
ドラム習ってるんですよ。
すごい、本当ですか？いつからやってらっしゃるんですか？
まだでも、今年入ってから始めて、月に1回しか行ってないので、全然進まないんですけど。
いやいや、すごい。どうしてドラムやろうって。
もうストレス発散ですね。
やっぱりこう体を使って、大きな音を出して。
ね、はい。と、あとだんだんこう、なんだろう、年を重ねるごとに、四肢が動かなくなってくると思って。別々の動きができなくなってくるだろうと思ってですね。はい、こうボケ防止という意味合いを兼ねて。
早い。
でもやっぱリズム感ってね、お芝居にすごく大事でしょうからね、
こう、そうですね、
反射神経とか瞬発力とかね、つながりそうですもんね。
そうですね。
どういうジャンルの音楽がお好きなんですか？
ジャンル的に私、あれですね、オールディーズですね、アメリカンポップスとか、まあでも昭和の歌謡曲も割と70年代とか、60年、70年ぐらいの曲がすごく好きで。
はい、そうですね。そういう曲を叩きたくてという感じですか？
そうですね。はい。まあ、いずれはちょっとジャズまで行きたいなとは
思う。すごいか
わいい。すごい長い道のりですけどね。
あ、でもじゃあ生演奏で、カイロワールのね、はあ、舞台でこう生演奏を入れるっていう日も。
そうですね。
かもしれないですね。
腰に来る前に、ね、腰痛になっちゃうとね、叩けなくなっちゃう。
でもまた新たな一面が今日知れて嬉しいです。じゃあちょっと空き時間があるとスタジオで少し練習したりとか、
はい、家です
ごいお家でも練習ができるんですか？
家で椅子叩いてます。
この辺りに砂場があるぞみたいな想定で ね、
エアドラムですね。エアドラムで練習してます。
わあ、でもいずれ欲しくなっちゃいますね。
そうですね、まあそのうち。
そうですか、新田さんはいかがですか。ちょっと時間ができたりすると気分転換とか。
気分転換は最近はですね、私はゲイバーに行ってます。
本当に、
はい、
また随分と違った方向に行きましたね。
そうですね、あの、ね、基本ね、お酒は飲めないんですよ。
ほ
とんど飲まないと言っていいぐらい飲まないんですけど、ちょっと知り合いの方に連れて行かれて、なんかあの、歌舞伎町の2丁目を案内してくれるよって言って、どんなとこ行くのかなと思ったら、最初、スナックへ行ったんですよ。
はい。
で、その次がゲイバーだったんですよ。
はい。
で、その後がちょっとクラブみたいなところに連れてってもらって、なんかあの、一番面白かったのがゲイバーだったん
ですよ。いろいろ遊びをしてみたら。
そうなんですよ。
ゲイバーってどういう場所なんですか？
まあ、でもあの、言ってもね、あの、まあ、なんだっけ、何パブって言ってたっけ、皆さんは。あの、カスも連れてったことあるんですけど、まあ、ここはあの、ゲイバーではないのよって言って、ね、なんか、ちょっと、おしゃれな感じで言ってたんです
けど。楽しい会話が。
楽しい会話をする場所なのよ、みたいな感じで教えてくれたんですけど。
いろいろ面白いお話を聞かせてくれたり、
そうですね。
人生相談とかも。
あ、もうしてくれますね。あの、なんかいろいろ、まあ、あの、そこのお店は年齢が、高めなんですよ。
おいくつぐらいの、
母って呼んでるんですけど、あの一番上の方が77歳で、あとお二人も60歳超えてるので、見た目はもうおじさまなんですけど、あの、喋り口調だけちょっとお姉っぽくて、で、まあ、もう古いこととか、もう芸能の関係の方も昔からよくいらっしゃってるようなお店だったので、なんかそういう話とかも、お聞かせいただいたりとかして、すごいなんかためになるなと思って、
ね、すごい人生経験をきっとね。
そうですね、
その年代の方でしたらね、何でも相談しなさいっていう感じですもんね。
そうですね。
新田さん、どんな話するんですか、その方、お母さんたちは。
もう、 お母さんたちと話すのはもうなんかもうたわいない話ばっかりなんですよね。基本的にはくだらない話しかしない、ね、あの、もうでもカッスンと行った時はもう劇団の話とかをしたり、あとは友達と行った時はやっぱりあの男関係とかの話をするんですけど、まあ、あんたは多分女にもモテるわよとかいうそういう話をして、あ、本当ですかって言うと、やっぱりリバーシブルがいいのよ、リバーシブルが。
リバーシブルって何ですか、どういう意味、あの、
両方行けた方がいいっていう。
リバーシブルって言うんですか。ああ、なるほど。上着だけじゃないですね。
そうですね。もう男も女も行けた方が人生楽しめるわよ、みたいな。
そういう意味で女の人にもか。なんか、女性からファンが人気のものって言うだけじゃなくてね。
じゃなくて、そっちの意味で。
すごい、なるほど。でもそういう話もまたこうお芝居に生きてきますよ ね、 絶対ね。
そうですね、
だって男性の役をやることもあったりとかするじゃないですか。
でも、もうそういう気持ちもわかるんだなと思って、すごいなと思って。
うん、わあ、すごい。皆さん、なんか、あの、自由な時間を過ごしてるようで、ちゃんとこう、お芝居に戻ってくることなんかされてる感じが、プロフェッショナルですね、やっぱりね。
ですかね。
ある意味、芸事でね。
芸事。芸だけに、ね。芸事。
そうですよね。だってね、いろんな方のお話を聞くって、絶対ためになることですもんね。
楽しい、いっぱいね、ストックしてね。
はい、わー、じゃあドラムで培ったリズム感とお母様たちから教わった人生経験が今回のお芝居にもきっと生かされてるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
楽しんで演じてきてくださいね。
ありがとうございます。
頑張ってくださいね。はい、いやー、タミネージャー見たいですね。皆さんぜひいらしてください。お話ししてるとあっという間ですね。もう30分も時間が経っちゃった。
びっくり。
そうなんです。また遊びに来てくださいね。
はい、ぜひよろしくお
待ちしています。
ありがとうございます。
本日のゲストはカイロアールより吉村かすみさん、日下部新太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、そらさん。桃さん、こんばんは。9月22日のクリエイトライブステージ、家族で遊びに行きました。初めて桃さんとビオラのともさん、お二人のステージを聞きましたが、とても素敵でした。バイオリンは聞いたことが何度かありましたが、私にとってビオラという楽器の音をじっくり聞くのは初めてのことで、とても綺麗な音で感動しました。ももさんのピアノの弾き語り、いいなぁと今まで楽しませていただいていましたが、またビオラとの共演も楽しみにしています。そらさん、お便りありがとうございます。そして9月22日のクリエイトライブステージ、いらしてくださってありがとうございます。いらしてくださった皆さんもありがとうございました。本番終わってからね、お話いろいろとさせていただきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。ビオラのともちゃんとの共演は本当に、ちょっとはっきり何年って数えられなかったんですけれども、多分少なくても6年ぐらいは間が空いているので、とても久しぶりで、長く昔から応援してくださってた方は、あー、ともちゃんが帰ってきたという感じでね、覚えていてくださった方、そして初めて聞くという方もいらっしゃいましたよね。ありがとうございました。ともちゃんとは、あの、前にもももかんでもちょっとお話ししたと思うんですが、高校生の時の同級生で、で、あの、音大の付属の高校だったので、同じクラスの中にピアノ科の子もいれば、バイオリン科とかフルート科とか、いろんな楽器の子が高校の時は一緒のクラスにいるんですね。で、それですごく仲良しで、一緒に過ごしていたお友達で、でもそこからこう大学に入ると、こう楽器が結構分かれて、それぞれ専門が分かれてしまうので、なかなかピアノの、私はピアノ科だったんですけど、ピアノの子と弦の子が一緒にこう過ごす時間っていうのがなくなっちゃうので、あの、会えない時間がやっぱり何年もありまして、で、卒業してから、私がこのシンガーソングライターとして活動を始めてから、あー、ともちゃんどうしてるかな、ともちゃんの、その時はね、当時はバイオリンをやってたんですけど、ともちゃん高校生の時はね、で、バイオリンのまた聞きたいな、一緒に音楽やれたらいいな、なんて思って、本当に久しぶりに連絡をして、そこからまた、あの、近くなって、こう頻繁に会ったり、音楽をやったり、お友達としても仲良くしたりっていう日々が何年間か続いて、そこからともちゃんは、あの、ご主人のお仕事の関係で5年ぐらいドイツに行ってたんですね。で、あの、ドイツでも演奏は続けていたんですけれども、で、やっと日本に帰ってきての再会という感じで、もちろん連絡はちょこちょこ取ってはいたものの、間何年何年ってこう空いていた時間があるんですが、リハーサルの時に1回目に合わせた時も、本当に何の違和感もない、その6年間はあれって思っちゃうぐらい、ついこの間まで一緒にやってたんじゃないかと思うぐらい、すごく自然に2人とも音楽がピタッと合わせることができて、で、そのまんま、そのリハーサルから本番のステージもやはり同じような感覚で、確実に時間は流れているんですけれども、やっぱりこうずっと一緒にやってた時間とかがちゃんとなんか体の中に残っていて、ももソングを本当に久しぶりにね、ともちゃんは弾いたと思うんですけれども、すごく自然な形で、とっても心地よく2人ともお互いにそんな話をしてたんですけど、演奏することができて、やはりその 音楽がお客様にも届いたのかなっていうようなすごく嬉しい感想をたくさんいただきました。あんまりねなんかこう入り込みすぎちゃうと絶対うるうるしてうるうるすると私歌下手っぴになるからうるうるしちゃいけないと思ってあんまり思い出さないように本番もね余計にこう考え込みすぎちゃわないようにしようって思ったんですけど、でもやっぱり高校の時の同級生がお互いこういろんなね人生の経験をして2人とも2児の母になってまたこうして一緒に音楽ができるっていうことはものすごく幸せなことだなっていうのを感じながらのステージだったなって思います。とっても楽しかったです。バイオリンの音っていうのも私も大好きですごく高音が華やかでね、その存在感っていうのは一緒に音楽を作る上でもすごく好きな楽器の一つなんですが、ビオラっていうのもまたこれは違った魅力がすごくあって、ただ音が低いとかっていうだけじゃなくてやっぱりすごくこう深みがあって、でちょっとどこかこう温かい感じの包み込まれるような音が歌とピアノとまたビオラっていう音域がすごくいいバランスでね、なんかこう音楽を作れるような気がしていて、そうなんです。なんかともちゃんバイオリンももちろん演奏するのでライブによってはバイオリンを今までにも弾いてもらってはいたんですが、改めてやっぱりビオラの音もいいなーなんてすごく思いましたね。いや楽しかったです。なかなかねこう弦楽器と外のライブで屋外のねライブでっていうのがお天気だったりいろんなことがあるので難しいこともあるかと思うんですけれども、またぜひともちゃんと一緒にステージに立てる機会も作っていきたいなって二人でもすごく話をしていたので、そんな機会もあるんじゃないかと思います。というそうクラシック一本やってきましたという感じのねともちゃんなんですが、実はものすごく面白い子で、ステージに立ってる雰囲気は多分皆さん想像がつかないかもしれないけど、そう、普段のプライベートはもうともちゃんものすごく面白い人で、いかに笑いを取るかみたいなのにすごくこう、重きを置いているような子なので、ステージから降りるともう本当にキャキャキャキャそんな話ばっかりしていますけれども、まあそんなところもね、だんだんと今回はちょっとライブでトークというのはできなかったんですが、ともちゃんのおしゃべりはお聞かせできなかったんですが、またね桃花にも遊びに来てもらいたいななんてちょっと思ったりもしているのでね、そんな風にこれからも続けていけたらなと思います。そらさんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃井の質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。
雨の街を君と歩く水玉模様の傘に雫が弾むよ。
した。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにカイロRより吉村かすみさん、そして草壁新太さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。お二人とお会いするのは約2年ぶりということでしたけれども、とっても楽しかったですね。カイロRというのはミステリー専門劇団ですというお話でしたが、お二人のトークはいつも楽しくって、そのカイロRの中でもね、あのお笑い担当なんです実は、なんてお話もありましたけれども、いつもすごくなんか和やかで楽しいおしゃべりで、そんなお二人が今回はその楽しさを前面に出して喜劇をやるということなので楽しみですね。落語があってお芝居があって、どんな感じの、その2時間弱ぐらいの長さってお話でしたけれども、どんな内容になるのかなってちょっとね想像もつかないですよね。ぜひね皆さんもお出かけください。きっとたくさん笑って、そしてあの主役は正義の味方だってお話だったので、いっぱい元気をもらって帰れるんじゃないかと思います。カイロRで検索してチケットやまた公演の詳細などチェックしてみてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が優先に登録されています。リクエストしてください。 またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。